どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
金福明太パークが見えたよー。
金福明太パーク、
はい。金福明太パークって知ってる？
存在がわからないね。そうだね。
え、マジか。あー、知らないか。あの、ほら、氷川きよしがさ。
わかりますよ。うん。
ヒッキーが CM してんじゃん。
明太はわかりますよ。ヒッキーって呼ばれてること多分あんまりないと思いますけど、金福と明太は知ってます。パークってって感じですね。はい。
あー、そうか。金福明太パークへ行こうみたいな。知らないんだね。まあいいんですよ。
大沢優里でもいい。大沢優里が行ったの？
朝8時半。いや、まあ、違う、そうじゃない。それ不都合にも程があるを見てください。
不適切ね。はいはい。
新宿歩いてまして。
はいはいはい。
まあまあ、結構新宿歩く人多いと思いますけど、新宿の西側ね、だから都庁側の方から歩いてたんです。
はいはい。
で、まあ、駅の方に向かってたんだけど、
うん。
ちょうどバスターミナルがあるところ、わかりますかね？小田急ハルクが左側にあって、はい、で、右側がヨドバシの、カメラ群、丸々館みたいなのがいっぱいあるところですけど、
うんうんうん、わかりますわかります。
その、バスターミナルの手前あたりから、まあ、じゃああなたにわかりやすく言えば、アルタが見えるんですよ。
おー、はいはいはいはい。
あー、はいはいはいじゃないのよ。
ね、有名な。
わかる。
どういうこと？どういうこと？
バスターミナル側から、
うん。
新宿のアルタは見えないんです。本来は。
ああ、なんかありましたよね。でっけえ。あれが。なんかずっと工事中でしたけど。
なんかありましたよね、じゃないのよ。小田急があったのよ。
ほー。
小田急の百貨店があったので、JR のこの、だからバスターミナル側からと、それから、まあ、東口ですよね。アルタ側は、
うん、
結構な高いところまで行かないと、まあ、見れなかったわけです。向こう側は。
うん、うん、うん、うん。
で、まあ私の記憶ですけど、小田急百貨店の屋上に行くと、なんか遊具とかね、あったりするんですけど、うん、その遊具、あとね、午後の紅茶って大きな看板とかあったりとかしたんですけど、その看板の下あたりは透けて見ることができるんで、うん、屋上のところからアルタが覗くことができたんです。
うん、うん。
まあ、詰まるところ、バスターミナルの側からは、東口は全く見えなかったのが、今見えるようになってるんですよ。
あら。
そう。だから、さっき言った、まあ、アルタも見えるし、なんならあれですよね。新宿の、なんつうんだっ
け。伊勢丹も見える。
ルミネか。ルミネとかもビルが見えるん
だ。ルミネか。
う
ん、
そう。
はあ、はあ、
ほいで、ご存知、金福明太パークって書いてある、ビルがあるんですけど、アルタの横にあるんですけど、うん、それが丸見えなのね、今状況としては。
え、ごめんなさい、金福明太パークはあったの？もうすでに？
あったあった。で、まあ、正確に言うと、あんた、まあ、知らなさすぎるけど、金福明太パークっていうのは、うん、茨城にあるんですよ。
ほー。
大洗に。
あー、遠い。
知らない。
遠いところ。
そう、だから、金福明太パークの宣伝みたいなことなのかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
そう。まあまあまあ、明太パークという字が、まあ見えるというだけではなく、その東側が覗き見れるっていうところが、今、ホットな場所として、新宿、元小田急があった場所を、見越して、覗いて見えるっていう、そういうことなんですよね。
小田急百貨店のあたりは何になるんですか、あれは。
小田急百貨店。
また小田急百貨店になるんですか。
だけど、俺、そんな詳しくないけど、なんかね、おそらく小田急が終わった後は、京王百貨店も、あれ、回収するのよ。
あ、 まあ、じゃあそういう改修の時期なんだね。なるほど、なるほど。
そう。で、バスターミナルのあたりも今、一部もう改修が始まっていて、おそらくあちらの部分、小田急から、その、JR を越した部分を、おそらく丸ごと、なんか遊歩道かなんかにするんですよ。
あ、つなげちゃうんだ。
だから大工事があそこで行われて、おそらくだけど僕らが見てた風景は、もうあと10年ぐらいすると全く変わっちゃうと思いますよ。
でもなんか僕行ってしまうと、その西武新宿のあたり、まあ、繋がってるじゃないですか、そこら辺の界隈。なんか西武新宿のあたりの、なんか、暗さというか、まあ歌舞伎町とかの流れなのかもしれない。歌舞伎町とあと、隣の町、大久保っていう町の流れなのかもしれないけど、なんか、うん、ちょっとあそこ足踏み入れるの怖いなっていうエリアではあったので、そこがどっちかっていうとちょっと明るくなる感じなのかな。
はい、ペペのあたりの話をしてる今。
あ、ペペのあたりの話をしてる。
あ、だ、うん、小田急からペペだとちょっと距離あるんじゃないかな。だってあそこ、うん、ちょっと距離あるね。
そっか、そっちは前、ごめんなさい、アルタって言われたから、アルタは近いよね。
アルタから抜けて、歌舞伎町行って、で、まあ、左側っていうか、曲がっていくと、ペペの方だから、ね、まあ、地下街で繋がってますけど、あの辺まで、うん、そうね、回収が出てくるのか分かんないけど、まあ、この辺面白いのは、やっぱ、小田急とか JR とか、ちょっと強めな人たちと、まあ、西部、あそこ、やっぱちょっとポツンとしてるから、あそこにいきなり投資は入らないと思いますから、そういうなんかね、新宿でも村がある場所とか、
あそこは綺麗に繋がってくれたら、だいぶ改善するアクセスとかあるんですけどね。うん、西武新宿と新宿駅の間。
そうね。急に個人的な使いやすさの話が。でもわかる。なんかやっぱり街の風景って、その、何?誰かの使いやすさってことを考えて結構作られているんだけど、でもそのせいでさ、新宿なんて永久に工事が終わらない街になってるじゃない。
でもなんか横浜とかに比べるとちゃんと変わってるなって感じがしますけどね。
いやいや、新宿長かったよ。これは本当に長かったと思うよ。
続いてはいるんだけど、なんかちゃんと一つ、それこそ新宿の駅の中とかすごかったじゃないですか。この2年、3年前ぐらいとか。ずっと続いて
く
る。なんかちゃんと。
いやいや、10年ぐらいやってたよ。
形のあるものに。あれ10年やってたんですか?あ、そうなん
だ。いやいや、だってもうその前の工事なんかずっとやってたじゃないですか。
でも、場所変わってないですか?なんか、このエリアは、この1、2年、2年、3年でやって、みたいなので、変わってる。まあ、横浜って同じところをずっとやってるでしょ?う
んうん、なんか、横浜は何?草したいんですか?よく詳しく。
比較対象として。千葉とかもそうかな?まあ、わかんないけど、千葉駅とかもそ
うなんですかね。まあ、統計的にどうかは僕ははっきりわからないところはあるけど、ただ、新宿ってこういう駅とか、うん、まあ、今、地下の話をしてるけど、外出た時の風景とか、ああいうものっていうのが、こう、なんか、ある意味、世代的なところで、これっていう形が変わっていくと思うんだよね。
うん、うん、うん。
今言った小田急の流れって、そのまま、今横の方にさ、ユニクロとか入ってるビルとかがあって、で、その奥行くと、うんうん、まあ、しょんべん横丁みたいなのがあったりとかして、で、あそこはまだ残ってたりするけど、はい、おそらく再開発の流れっていうのは、うん、いろんなところに伸びていくから、ああいう風景が消えていくとか、例えば、しょんべん横丁手前の道からガード下下がっていくあたり、その手前のところ僕ちっちゃいメガネ屋とか、なんかペットショップとかあったりとか、T シャツ屋とかあったりするんですけど、うん、今もうあれなくなってるんですね。うん、
あら。
だからまあ、もちろん変わっていくのが街並みであるんですけど、僕が覚えてる新宿っていうのが、まあどんどん変わっていくっていう風な中で、うん、今、向こうが透けて見えるっていうのはすごく不思議な感じがあるわけです。おそらく、昔の新宿を見てた人は、ああ、そういえば、ああだったな、みたいなこととか、あと、本当に一個ビルが建ってるだけで、その街の印象というのが変わるっていうかさ。
うんうん。
だって、バスターミナル側からアルタが見えると、街の構造がちょっとわかるじゃないですか。あっちにあんのね。
そうですね。
そう。それが見えないっていうことだけで、うん、おそらくね、なんかね、小田急めちゃくちゃビル高くなるんですよ。
へえ、あ、じゃあもっと見えなくなるんじゃん。
もっとどころでも空が多分半分閉じるみたいな。でもその上の方には、なんか、なんか街を見下ろせるような施設ができるとかそういうこともあったりするんですけど、だから、どんどん風景は変わっていくということの、まあ今本当に一瞬だけど、向こうが覗けるタイミングなので、 覗いていただいたらいいかなっていう話ですよ。
でもなんか結構前ですかね、ポンさんが新宿駅周辺のその写真を紹介した、昔の写真を紹介した展示みたいな話してたような気がするんですけど、
うん、
なんかああいう写真を見ると、まあ、新宿昔と比べても全然違う街だよなっていうのは思うので、うん、それは多分僕たちもこれから思っていくことになるんでしょうね。
いや、それはそうですよね。あの、ヨドバシの浄水場みたいなのがあったとかね。で、それが副都心に変わってとか、うん、あと、京王のビルとかいっぱい建った時とか、うん、そういうのは昔の、ドラマね、あの、大都会パート2みたいなやつとか、オープニングとか見ると、はいはいはい、あの、ニョキニョキ立ってる、うん、今立ちつつあるみたいな、そういう、副都心が始まってるみたいな、そういうことを匂わせるような映像とかも結構残ってたりするから、そういうのを見ると、あの、うん、ドキワクする気持ちとかね、あったりすると思いますけど、うん、はい。皆さんは、はい、まあそういうね、ちょっと発見したら、あの、ぜひ見ていただきたいと思います。新宿のあの、バスターミル側からね、西口側から東口を覗くという話でした。
うん。
はい。ということで、タネラジを始めますよ。これね、オープニングトーク的にいつも思ってんだけど、あの、長くなる
んですよね。繋がるんですよね。繋がるのかな、ね、
そんなことはいいね。
この後の話
繋がるのかな、いいこと言うと。うん、では、コーナー参ります。人間、百景。はい。ということで、今回はね、おそろコーデについて。話を。
繋がらなかった
しますっていうか、その、
繋がらなかった
見つかった。
どうだろう。
繋がるとか言うと、そういうことになっちゃう、はい、だろう。品川行ってきまして。
あら。
品川に参ってきたんですけど。
何しに、
まあ、展示をね。
屠殺場を見に、
屠殺場があるの品川に。
あれ、あれですよね。あの、豚肉とかの、あ、肉のあれがありますよね。品川の駅前って。
え、わかんない。品川駅前にあるの？
あれ？ちゃうとっけな？うん。あった気がしますよ。
そうか。ちょっとあんまり品川の駅前ってそういう場所な感じしないけどね。あれ？うん。ちょっと調べておきます。
食肉市場か、はい。食肉市場かな？
はいはい。屠殺場、そうね。まあ、ちょっとそういうところも行ってみたいですね。
芝浦登場だ、そう。芝浦登場あってます。はい。
はい。その話、じゃあ別でまた喋りましょう。はい、
はいはい。
今日は、品川、まあ、あの、ちょっと後でも喋りますけど、まあ、キャノンのね、あの、写真の展示にを見に行ったんですが、まあ、それは別の話。で、品川歩いてて、やっぱ街の空気ってね、さっきも新宿の話しましたけど、やっぱちょっとずつ違うんだよね、なんか。それを説明するにはちょっと時間が欲しいところなんですけど、うん、で、今日は、なんかね、まあ、ちょっとなんかおしゃれな人も歩いてるなとかさ、なんかそういうふうなことが目につく中で、なんか似てる服を着る人っているじゃん。
はいはいはい。カップルとか、家族とか。うん。
で、それを見たっていう、まあ、その報告なんですけど、まずはさ、明らかに、あ、テニスしてきましたよね、軍団っているのわかります？
テニスしてきましたよね、軍団。
軍団。な、またテニスって一人じゃできないじゃん。
はい、はい、はい。
はい。大門軍団とか石原軍団の軍団ね。で、はい、なんかさ、ユニクロみたいな、なんかスウェットじゃないな、なんつうの、なんか、なんて言えばいいの今、シャカシャカ言うやつ。ウィンドブレーカーって言ったら昔だよね。なんて言えばいいの今。
あれは、なんたらパーカーじゃないですか、多分。
なんたらパーカー。じゃあ、なんたらパーカーにしときましょう。なんたらパーカーを着てるおじさん、おばさんたちが、まあ、その、品川の駅の方からわーっとみんな歩いてきてて、で、その人たち、大体まあちょっと、
おじさん、おばさんならウィンドブレーカーじゃないですか？はい。
いや、世代で名前変わるわけじゃないね。今はどういうかだよ。まあ、それはいいんだけど。
彼らにとっては。
で、その、着て、なんとかパーカーを着てて、で、その、ちょっと、まあ、大体黒い感じの色なんですよね。白とかじゃないんですよ。黒みたいな感じで、
汚れてもいい
ですか？で、背中に、ラケットを入れている袋を、こうみんな背負ってるわけ。
なるほど、なるほど。
みんな背負ってるわけ。同じように。
うん、うん、うん。
だからもう、なんか一人二人見ると、あ、いっぱいいるんじゃないかなと思って、さっと見ると、わって並んでるっていう感じがあってさ。
そんなにいるんだ、
うん。いや、これ結構見ると思うけどね、街中で。
そうですか。そんなにいるんですか、軍団は。各うちに部署があるんですか。
あなたは本当参考にならんからね。ちょっとよくあのスマホ一旦捨てて、あの街中見て歩いてください。本当に。
見てる。
いるんだよ。結構いますよ。
コウさん、でも多分それってエリアがありますよ。多分そういう、ある種、テニス場があるようなエリアによく行っているような人っていうケースかもしれない。
テニス場に、まあ、だから、その、おそらく品川プリンスかもしれない、もしかするとね。
あ、ありますね。裏側にね、ありますね。
そうそうそう。裏側っていうか、ソニー側というのかな。なんかそっちの方から多分来た感じだから。
ソニー側にある。プリンスとソニーって逆じゃないですか。
やめよう、その話は。調べてください。
高輪とこ
う
の、
プリンスの方から、はいはい、まあ、高輪プリンスの方からかな。まあ、歩いてきてるっていうのかもしれないんですけど。
うん、
そうかと思ったら、おそらく家族というか、お母さんと娘さんだと思うんですけど、娘さんが、ダルメシアン柄の手袋をしてて。
スヌーピーとか、101匹ワンちゃんとか、
スヌーピーってダルメシアンじゃないだろ
う。あれはなんだっけ？え？違うやつ。
だから101匹ワンちゃんとかですかね。
101匹ワンちゃんですよね。
はい。まだ白に、黒いマダラ、ね。だからもしかしたらシマウマとか、まあ、シマウマ違うな。まあ、とにかく白黒のやつ、
ね。ゼブラはでも、線だもんね。うん。はい、は
い。で、それで、お母さんが、ダルメシアン柄のカバンを持ってるんですよ。
あら。つながった。
こんなコーデあんだなと思ってさ。
ほー、あるんでしょうね。なんかの、信仰上のというか、なんだろう。
ダルメシアン。いや、そういうことかわかんないけど。なんかまあ、でもなんか繋がってる感じがあって。うん、で、まあでも一番シンパシーを感じたのは、俺ちょっとそういう、なんかこれをダサいかもしれないし、なんともわかんないんですけど、おじさんが歩いてて。まあ、それこそ、おじさん、もうウィンドブレーカーみたいな感じの、ちょっとスポーティーな感じで、手袋が、オレンジ。
うん。
で、靴も、オレンジっていうコーディネートで。
それはたまたま
ね、一人だけど。
それ俺あるもん。俺あったもん。うん、俺の過去じゃねえ、うん。俺の過去とあったんじゃねえ。うん。あったよ。いや、
俺の過去で未来だと思う。顔つき見るとね。顔つき見ると、未来かもしれないし。
俺もう一回戻るの？そこに？マジで、
うん。うん。もしくは俺だったかもしれない。俺のドッペルゲンガーかもしれない。俺もオレンジ
たまたまだよ。
ここでやったことあるのよね。
狙ってじゃないよ、それ、多分。うん、
いや、だからその、なんか、一時おしゃれが分かってないやつが、オレンジ&オレンジやることあるじゃん。
目立っちゃうんだよね、まあ、オレンジ。レッド&好きだから、オレンジ色好きだから。
うん、そうそうそう、はいはい、こういうの、あ、俺だっての思いまして。だから、コーディネートってさ、なんか、面白いよね。なんか、みんなと揃ってるから、目立たないのかなと思ったら、めちゃめちゃ目立ったりするし、俺の中では成り立ってると思うけど、成り立ってないこともあるしっていう、そういうのを見て、あ、でも、何かしらの気持ちでそれやってんだなっていうのが分かって、ちょっと面白いなっていう、思ったという。うん、
でも、ね、ダルメシアン揃えてるのとかはね、しかもパーツが違うっていうのはいいですね。なんか、つながりが見えて。
そうね。まあ、そう、いや、だから、その細かく言えばあれですよ。ほんとそっくりな人たちとかいっぱいいるのは友達同士で歩いてて。そう、いろいろ、なんか、何、一人で歩くおしゃれもあれば、みんなで歩くおしゃれってのもあるわけじゃん。
あれってでもなんか、世間的な目は気になりますよね。当然そのおそろのコーデをしてる人と見られるわけだから、なんか、どうなんですか、うん、僕あんまりそういうのしたことないんですけど、どうですか、うん、ポンさんは。
いや、俺もね、ないのよね。二人とか三人とかで。いや、だから、ある種女子高生、うん、男子学生とかは、まあ、高校生でいいや。まあ、中高生は、なんか、ある種同じものを着てる感じの、なんか楽しさってあるのかもしれないよね。
まあ、学ランとか学生服とそうですね、ブレザーでも。そうそう、基本的に同じ学校だったら同じもんですもんね、
う
ん。
同じものを着てるっていう喜びっていうのもあるのかなとか、あとほら、よく、同じチームとかだとさ、なんか揃いの T シャツとかパーカーとかを着るとかあるじゃん。う
ん、はいはいはいはい。
あれってなんか興奮するんじゃないの？よくわかんないところもあるけど。ないですか？
まあ、サッカーとかでもそうですね。ユニフォームが同じっていうのは。
ね。そう。
あ、学祭でも T シャツとかありましたね。
ね。俺全くわかんないんだよね、スポーツで。 あの、選手と同じやつ着るみたいなやつとかさ、あと何サポーターの番号つけてるみたいなとか、うん、まあごめんなさい、本当にわからない。わかんないけど、
あり
みんな着てくじゃん。うん、
はいはい。
ね。ごめんなさい、そういうディスるコーナーではないんですけど、うん、へーって。まあでも本当に人間だなって、
うん。おそろはいいよねっていう。うん、しみじみと来たところですね。
はいはい。ということで、人間らしさが、伝わる風景、様子を喋る、人間百景のコーナーでした。はい。というわけで、本題参りましょう。
はいよ。
全然時間がなくなっちゃいましたけど、今回はですね、まあ、先ほどあの、品川に行ったって話をしましたが、品川でね、キャノンで、ま、写真展がやってるんです。なんか、結構いろんな写真展やってて、一年間の総まとめみたいなものもやってれば、あの、奄美大島の写真展とかもやってて、なんかね、やっぱ写真って、いいよね。あの、動画もいいんですけど、なんかその写真の情報量とか、あと、僕らもしかしたらさ、まあ人間も動画で見てるという気持ちになってるけど、もしかしたらその写真っていうものの方が、静止画のものの方が、なんか、しっくりきてるというか、ものの認識の仕方が静止画なのかなとか、あともしかしたら、今この2024年には、動画館で見てる人が増えてんのかなっていうか、俺は静止画館で見てんだよね、社会を、多分。
ほうほうほう。
まあ、みたいな、まあ、妄想をしつつなんですけど、
うん、
キャノンが、その、なんかその、日本中のお祭りをサポートするみたいな、なんか、プロジェクトをやってて、それが祭りとっていうのがあるんですけど、まあ、それにまつわる感じで、日本全国の祭りの写真を、まあ、わーっと飾ってあるんですよ。で、これあの、ウェブサイトとかでもやってたりするし、あとその祭りに関しての様々な、あの、トークだとか、コラムだとか、あと動画とかもあったりするんで、まあ、よければ見ていただきたいですし、まあ、またあの、写真展が、あの、もう終わっちゃったと思いますけど、また見れるかもしれないんで、やっぱ写真で見る祭りっていうのは、まあもちろん生が一番いいとは思うんですけど、なんかね、結構緻密なところとか、観光客、あそこにいるなとか、そういうことを覗き見たりできるんで、まあそれはそれで面白いんですが、ほんといろいろな祭りがあってね、なんかね、みこしを投げつけるみたいなお祭りとかあるんだって。
うん、あー、テレビ見たことある。うん、
火の中にバーンって投げるとか、あとよくありますけど、あの、まあ、何、大きい仮面を顔につけて、で、それはね、子供を藁の中に、詰め込んで、あの、まあ、子供の無病息災を祈るみたいな、そういうことなのかな。なんかめちゃめちゃ泣いてる子供の写真とかありましたけど、あと、まあ、うん、あの、でっかい藁人形を作ったりとか、あとはその、作った藁人形、男性女性を、なんか街中歩かせて、で、出会ったら、まぐわらせるみたいな、そういうお祭りだとか。
お
まあいろいろもう火を八の字に振るとかいろいろあるんですけど、まあいろいろあるよね。あるんだけど、ふと思ったのは、祭りっていつのやつ祭りにすんのかなってちょっと思ったんです。
はいはいはいはい。
つまりさ、多分まあ江戸時代、いや平安わかんないけど、昔のやつが今祭りとして呼ばれるやつだけど、やっぱ去年できましたってあんま聞かないじゃん。
うん、はいはい。新設祭りね。
そう。だから、祭りっていつのやつを祭りとするもんなのかなーっていうのがちょっと気になったんですよ。
うん、うん、うん、うん。
ね、伝統とかって言葉あるけど、どこからを伝統とするのか。うん、だからその祭りがまだ完全に伝統じゃなかった間があるわけじゃん。おそらくだけど。
うん、うん。
その写真展ってその古いモノクロの写真とかも出てくるんだけど、そういうのを見ると、ああ、伝統だなって思うけど、伝統になる手前のやつとか、まだ若者たちがこんなやってらんねえよって言ってたのかわかんないけど、なんか、まだまだまだまだな時代もあったのかもしれないよね。江戸時代の頃とか、どっちかわかんないとか。
なんか結構前にその、多分種ラジでも、日本の伝統の正体というね、藤井聖堂さん。今、オードリーのオールナイトリッポンの放送作家として有名ですけど、藤井聖堂さんの本とか紹介したことありましたよね、昔ね。
そう。だからまあ、もちろん、明治以降だったんだけど、昔からあった風な顔してるっていうやつもいたりとかするから、まあその辺なかなか、うん、区分けをするっていうのは難しいんだけど、まあ僕が、あの、いつ作られるのかなの次に思ったのが、その、祭りは作れるのかっていう話ですよ。 うんうん、今祭りを作りたい。でも今日作るっていうとなるとなかなか難しいとは思うんですけど、でちょっと想像してみたのね。どういう風にしたら祭りが作れるのかなんだけど、うん、まあこれちょっとあんまいい話じゃないところもあるので許していただきたいですけど、やっぱり無病息災とか、なんかいろんな飢饉が起こった時に祭りってできたみたいなことが伝統的には書かれてたりするわけよ。
はい。
で、そうすると、やっぱなんかあった時に、まあ記念みたいなところから始まるっていうのが一つあるのかなと思いまして。
記念は祈る念ですね。念を祈る。
そうそう。はい。で、やっぱこの、ちょっと難しいけど、祭りって多分誰か個人が始めるではなくて、みんなで合意取れてるって大きいと思うんだよね。
うん、
だから、みんなが同じ記憶の中でそういうふうなことを感じられるっていうのが契機にならないと、祭りとしては立てにくいんじゃないかなって思うんですよね。
うん、うん、うん。
っていうのが、まあ、思うこと。で、あとは、まあ、その記念日に近いですけど、なんかその、忘れないようにするっていう機能が僕は強いと思うんですね。
うん。
今だと、Google カレンダーに入れておけば、来年も誕生日ですよって教えてくれるじゃない。
毎年のやつね。はい。スケジュールとして。
でも、昔はもしかすると、いつ何があったかっていうことの記憶を、心に留めておく方法があんまりないから。だから、なんかいついつ、冬のこの日はこういうことをしようって決めているとかさ。つまり、ま、暦の代わりとも言えるし、うん、その記憶を、形に残すための方法っていうことだと思うんです。
うん。
で、そのもう一つ分かりやすい方法が、その、道祖神みたいな。
うん。
なんか、まあ、災いが起こった時に、これを何とかしてる神様を作っておきましょうみたいな感じで、まあ、村の入り口とかに置いとくみたいなのがありますけど、ああいうものを作っておくっていうのも忘れないための方法だと思うんだよね。
うん。うん、
で、祭りと本当にいろんな神様がいっぱい出てくる。まあ、これは日本のその、地域信仰というか、山が神様とか海が神様みたいなこととも繋がってきたりするんですけど、なんかそういう風な意味で言うと、なんか記憶に残す媒体としての祭りっていうのも、意味としてあるから、まあだから物が作れるみたいなこともあるのかなと思うんですけど。
うん、
で、最後にやっぱりこれがどうしたらいいかわかんないんだけど、なんかやっぱこう、ちょっと笑えて、ちょっと変で、ちょっと豪快でっていうのがやっぱ祭りっぽい要素としてはあるじゃない？
うん。
これをどう今さ、作るかがすごい難しいなと思って。狙ってやるとも変な感じもするじゃないですか、
うん。
デザイナーが作るとかもちょっと変な感じするじゃないですか。
うん、
だから、この辺でなんかわかんなくなってきちゃうんだよね。なんか、あの祭りと思ってるから多分これも違うのかもしれない。だってこれがまた300年後に振り返るとすれば、今作ったものなんて全部古くなんだから、別に気にしなくてもいいやとは思うんですけど。うんなんてね、思ったりはするんですけど。うん、はい。うん、まあ、これ以降は、じゃあ、古典ラジオかなんかで聞いていただければと思いますけども。はい。
はい、詳しいところに。
はい。祭りと、を見て思った、うん祭りって作れるのか、祭りっていつからが祭りなのかって、うん、そんな疑問の話でございました。
はいよ。
はい。タネラジはツイキャスでライブ配信をしているほか、Spotify や Apple Podcast などで週に2回ほど配信中です。お好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
祭りとの縁がないのは残念です。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ。また。